さて、2019年の元旦の、説教をしたいと思います。冒頭、元旦の説教のタイトルは知恵で幸せにという、タイトルでありますが、すでにこの教会のメンバーの皆さんはご存知だと思いますけれども、今年の教会のテーマは神の知恵ですからね。この神の知恵をこの1年、たくさん、皆さん、私も含めて、手に入れていただきたい。そして、そのことによって、ますます幸せになっていただきたいという思いを込めて、簡単なメッセージをしていきたいと思います。そもそも知恵という言葉ですね、これは何度もお話ししていることではあるんですけれども、聖書で知恵という場合ですね、これはそのいわゆる知識とは違うんですね。知識というのは、調べて分かることが知識です。もっと分かりやすく言うと、学校で教えてくれるのはほとんど知識ですね。あるいは、インターネットで調べるのも知識ですね。調べて分かることは知識です。で、知恵というのはその知識をどう使うかという部分なんですね。例えば科学っていうのは、知識ですね。これは人間がいろいろ考えて作り上げたもの。でもそれをどう使うかっていうのは知恵なわけです。科学が進歩すればいろんな技術を手に入れたり、いろんなものを作り出したりするわけですけれども、それをどう使うかっていうのはこれは知恵なんですね。例えば私たちは今スマートフォンを使ってますけれども、これを作り出したのはある意味人間の知識でしょうかね。それを正しく使えるかどうかっていうのは知恵の領域なわけです。で、知識は学校で教えてくれるんですけれども、知恵は教会でしか学べないんです。本当の知恵はね、なぜかというと本当の知恵は聖書の中にしかないからなんですね。世の中にはそのいろんな、いわゆるハウトゥーというかね、こんな時はこうしましょうとか、あんな時はこうしましょうっていうような本がたくさんありますけれども、それらは決して普遍的ではない。つまり、その時その場には必要かもしれないけれども、常にそれが、言ってみれば永遠に変わらないわけではないんですね。でも聖書の教えっていうのは永遠に変わることはないわけです。普遍性を持ってるんですね。で、本当の知恵っていうのは普遍的でなければならない。いつどこでどのような場所であっても、その知恵は生かされるものでなければならないわけですね。で、今私たちは間違いなく人類のこの歴史の中で最高に知識の多い時代に生きてます。たくさんの知識を積み重ねてきたし、そしてそれを簡単に手に入れることができる時代に生きているわけですね。何かあったらすぐググるわけですから、すぐにこう手がこう考えようとする前に調べちゃうんですね。すぐにスマホに手が伸びるというような、一説によると、そのうちそのウィキペディアは脳に直結するそうですから、考えた瞬間に脳の中にウィキペディアの情報が流れてくるというですね、技術的にはそんなに難しいことじゃないそうです。そしたらみんなインターネットにつながってる。恐ろしい時代が来ますね。でもそれはあくまで知識の領域なんですね。それをどう使うかっていうところが実は一番重要なところでして、それが知恵なわけです。で、実は知恵がないとですね、知識が多ければ多いほど人間は不幸になっていくんです。これがね、不思議なところですね。21世紀は、もう技術も科学も本当に進歩して、たくさんの知識を人類は手に入れましたけれども、じゃあそれで人類は幸せになっているかというと決してそうではない。ますます不幸になっていく、ますます混乱していく、ますますどうすればいいか分からなくなっている。だから本当に今こそ本当の知恵が必要な時に来ているなということを感じるわけですね。そして知恵は私たちを実は本当の意味で豊かにしているんです。私たちを豊かにするものは、皆さん豊かに っていうことになると間違いなくお金だろうと思うわけですね。それはクリスチャンであっても豊かさっていうとどうしてもお金に、あるいは物に、っていうふうに思ってしまう。でも本当に豊かな人生を生きるために必要なのは知恵なんです。知恵があれば人間は豊かに幸せに生きていくことができる。でその知恵は聖書、もちろん聖書全体に満ちているわけですけども、特に旧約聖書の真ん中あたりにですね、3つの書物にその知恵の教えが固まっているんです。一番中心となるのは箴言ですね。そして呼ぶ記、もう一つはコヘレトの言葉、新改訳聖書では伝道者の書、この3書がいわゆる知恵文学、知恵の書と呼ばれています。で今年、皆さんで学ぼうと思っているのはと主に箴言ですけれども、しかし呼ぶ記もあるいはコヘレトの言葉も、さらに言うと聖書全体の中のその知恵の教えを学んでいきたいと思っているわけですね。例えば箴言の中にこういう言葉があります。有名な言葉ですが、肥えた牛を食べて憎み合うよりは青菜の食事で愛し合う方が良い、ね、正月にぴったりですね。今朝さっきニュースを見てたら、おせち料理が本来冷凍で運ばなきゃいけないのに、トラック会社が間違えて運送会社が冷蔵で送ってしまったので、多分腐っちゃったんでしょうかね、で北海道にそれが送られるわけですけど、だったら何もしない方が冷凍で行ったんじゃないかと思うんですよね、北海道ですから。でなんか1500個ぐらいのおせち料理が届かなかったっていうんですね。かわいそうですね。1万5000円ぐらいするそうですけどね。なんでこんなお正月に高い金払ってあんなもの食うのかなと僕は思うんですけど、別にそうおせち料理食べて愛し合うのはいいんですよ、ただその高価なものを食べたいがためにですね、この人間同士が奪い合ってるわけです。私たち日本が今持っているこの経済的な豊かさっていうのは経済的な貧しさの人たちの裏返しですからね、ある地域の人たちを貧しくすることによってある地域の人は豊かになっている。ただ富がこのバランスが悪くなっているだけなんですね。で結果として、誰一人幸せにならないという、まあ普通の家庭においてもこういうことは起こると思いますけれども、例えばこういう教えが箴言の中にはたくさんあるんですね。でその知恵こそが私たちを豊かにしてくれるものなんです。で、ちょっと話は変わりますけれども、そのクリスチャンが成長するという、クリスチャンは常に成長していくものなんですね。イエス・キリストを信じた時から神様がもういいよと言われるまでの間、私たちは成長していくものなんです。そうでなければ生かされている意味がないんですね。信じた瞬間にパッと天国行っていくんだったらまた話は別なんですけど、信じてそれから私たちの人生はまだまだ続くわけですね。人によってその残りの長さは違いますけれども、何のためにその時間が与えられているかというと、神は私たちを成長させようと思っていらっしゃるわけですね。でもそのクリスチャンの成長という時に3つの領域があるんです。一つは信仰の領域ですね。これは私たちが一番いつも考えていることですね。信仰の領域、イエス様もこう言われました。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。信仰が薄いとか信仰が厚いとか信仰があるとかないとかですね、そういうお話が聖書の中にたくさん出てくるので、私たちは信仰がより厚くなるというか、より強くなるというか、よりしっかりするというか、そういうことがクリスチャンとしての成長であると考えています。それは正しい考え方です。もう一つは人格ですね。これもよく取り上げられることですけれども、有名なガラテヤ書の御霊の実、霊の結ぶ実という言葉がありますが、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、これは言ってみれば人格ですよね。人格の領域において、霊の結ぶ実、 つまり聖霊によって私たちはそういう領域が豊かになる、成長していくっていうことが、まあ、約束されているし、またそうあるべきだと神様は望んでらっしゃるわけですね。より愛の豊かな人になるし、またより、心広い人になり、より親切で、より善意に満ちた人で、そしてより、まあ、節制、もともとは自制という訳でしたけども、自分をちゃんとコントロールできるように、これ人格的な成長、これもクリスチャンの成長にとって大切なことなんです。でもう一つあるんですね。で私はね、やっぱり自分自身がこの三十何年牧師をやってきて、この3番目の領域についてあまりにも話さなさすぎたなっていう反省があってですね、で今年はこのテーマになってるような気がするんです。振り返ってみると、知恵について私はほとんど話したことがないんです。非常にこれは牧師として説教者として、まずいことだったなと深く反省してるわけですね。で慌てて、ここで取り戻そうとしてるわけです。はい、はい、ルカに福音書2章52節にイエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛されたという言葉があるんですね。知恵が増したと。イエス様自身も人として生まれて、そして人として知恵を増していかれた、知恵を身につけていかれたわけですね。でその私たちも知恵という領域において成長しなければならない、いや成長することが許されているんですね。で実はこの3つの領域の中で一番成長が簡単なのは知恵なんです。信仰を強くするのは難しいですよ、本当に、よっぽど苦労しますよこれは、人格なんてもっと大変ですから、何年経ってもそんな人格伸びません。まあそんなことで怒られるけど、本当はこれは霊の結びですからね、人格成長しなきゃいけないんだけど、でもこうなんか一生懸命本を読んだからといって人格は成長しないんですね。信仰も成長しないんです。でも知恵はですね、意外に簡単に成長できるんです。まあ簡単というと逆にまあ怒られるかもしれませんが、でもその知恵という領域において成長することは、他の2つの領域よりはもう少し優しいような気はします。まあ、簡単というとちょっと語弊がありますけれども、で成長するですね、クリスチャン成長していくんですけども、成長しない人っていうのがいるんですね。どういう人が成長しないかっていうことを念頭に申し上げたいと思います。今年は結構ね、私皮肉っぽいです多分。結構皮肉っぽいって言うんですけど、まずですね、何でも信仰で解決しようとする人は成長しません。もちろん信仰は大切なんですよ。だけども何でもかんでも、祈って、祈ったら解決するって思ってる人がいるんですね。そしたら山の中にこもってればいいんですよ。信仰は大切なんですよ。信仰と人格と知恵と、この3つの領域においてバランスよく成長しなきゃいけないのに、もう何でもかんでも信仰、信仰が足りないからこうなったんだ、信仰によって解決するんだ、信仰なんだ、それは一面の真理でしかないんです。でもいわゆる熱心なクリスチャンにこのタイプの人が多いんです。何でもかんでも信仰だと、信仰が、で他の人もそういうこういうタイプの人です。他の人を裁くんですよ。信仰がないからだと、そんなの知るかって感じですよね。あんたに自分の信仰のこと言われたくないって感じですけども、そもそも信仰が強いか弱いか厚いか薄いかなんか分かんないですからね、神様しか分かんないんですけども、でも何でもかんでも信仰で解決して、考えたり学んだりしないんですね、そういうタイプの人は。それから何でも試練にするタイプ、自分に不都合なことがあると何でも試練だって言うんでしょう。なんかこんなこと、あれは試練だ、これは試練だ、これはで神様を悪者にしてるんですね、神様が与えてくださ、与えられた試練なんだ、あなたに知恵がないだけで あなたがあなたの人格が成長してないだけで、あなたが間違ったことをしているだけで、あなたが罪を犯しているかもしれないのに、いやいやこれは試練です、神様の試練だってですね、何でも試練のせいにするんですね。これは大きな間違いです。確かに試練はあるかもしれませんが、それはよっぽどの時に使ってください。毎日使う言葉じゃないです、少なくとも1年に1回使えばいいぐらいです。1ヶ月に1回使ったら多すぎます。3年に1回でもいいぐらい。試練だっていうこの思想、発想の中にですね、すごくこう自己中心があるんです、実は。はっきり言うとね、自己中心的な発想が、あ、これは試練だと思わせるんですね。あと詳しい話はまたいずれします。それから困った時だけ主の御心を求める。なんか困った時に、主よ御心を、ね、何でもない時は御心なんか全然もう何それって感じ。困ったらですね、ああ主の御心がわからないとか言うんですよ。普段は全然御心なんかどうでもいいのにですね、困った時だけ言うんですね。うまくいっている時には御心はそっちのけだ。神様の御心っていうのは、あれをしなさいこれをしなさいということではありません。今日の朝パンにするかご飯にするかなんてですね、こんなことを神様は考えてもおられませんし、神様が願ってらっしゃるのは私たちが健康であること、主に与えられた体を大切に用いることは主の御心にかなってるんです。だから朝からどか食いして体を壊すようなのは主の御心にかなってないんです。なのに私たちはそのつまらないことでいちいちこう神様の御心を引っ張り出してきてですね、これもそういう人は成長しないですね、いつまでたっても。それから聖書の教えが実生活に生かされてないんです。これが一番重要なことですね。教会に来ると聖書を開いて聖書の話を聞きますけども、教会一歩出るとですね、スマホに頼ってる、Google に頼ってる、あるいは本屋に行ってこの時はどうするかっていう本を探してですね、ああこの時はこうするんだ、あの時はこうするんだって言って、そっちに従ってる。こう聖書の言葉と実生活が離れちゃった。でももしそうだとすると、それは私にも責任があるんですね。聖書の言葉を実生活に適用するのは知恵なんです。まさしく知恵なんです。でこの分野において私は皆さんに、十分なお話をしてこなかったと反省してるわけです、ね、だから今年はこの聖書の言葉が皆さんの生活の中にね、具体的に、働いていくというか、具体的にこれが届け込んでいけるように、私も努力しますが、でもそれは私が努力するというよりもこの本が努力してくれるんですけどね。でこういう、まあ、何でも信仰で解決しようとするとか、何でも試練にしてしまうとか、困った時だけ主の御心を求めるとか、聖書の教えが実生活に生かされてないとどうなるかというとですね、いつまでもいつも同じ問題に悩まされてるんです。皆さんの中でいつまでもいつも同じ問題に悩まされてる人がいるとしたら、それはどれかに当てはまってます。いつまでもいつも同じ問題が起こるとしたら、いつも同じこと、同じようなことで悩んでるとしたら、もしかしたらこの、まあこれだけじゃないかもしれませんけれども、何かやっぱりその信仰生活において問題があるんです。偏っていたり足りなかったりする。でそれを補ってくれるのは知恵かもしれないですね。で、やっと、まあ、今年ですね、まあ、今日は初めてというか久しぶりにこの御嶽グリーンチャペルに来られた方、私が何言ってるかちょっと分からないかもしれませんけれども、2019年はですね、私たちの教会ではこのティモシー・ケラー&キャシー・ケラーですね、奥さんのキャシー・ケラーさんと2人で書いた God's Wisdom for Navigating Life という本を、これは毎日1ページずつ読む、いわゆるデボーションノートってやつですね、毎日1ページずつ読むものです。 これを、まあ、繰り返すようですけれども、一昨年のクリスマスに私は、今母子室にいるクリス先生にプレゼントしてもらったんです。英語のものですね、はい。でもう最初のページから私は引きつけられて、もう一気に読んでしまいました。毎日1ページ読まなきゃいけないのに、すごくいい内容で、でもう私自身がすごくこの本によって教えられたし、ショックを受けました。私はこういうことを語ってこなかったなと、さっきも言いましたけど思ったんですね。それで、ちょっと無謀な、今考えると無謀だったなよと思いますが、まあでも良かったなと思う計画を立てました。これを日本語に訳そう。で、私たちの教会には英語の堪能な方も日本語に堪能な方も大勢いらっしゃるので、皆さんに、そしてもちろんアメリカ人の方、イギリス人の方おられるので、英語を母国語としていらっしゃる方もおられるので、そういう方々に協力していただいて、これを日本語に訳そうと思い立ったわけです。これ2017年に出た本ですから、もともとですね、はい、2017年に英語の版が出たわけです。だから日本語にまだなってないんです、はい。多分誰かが訳してると思います。もうこのティモシー・ケラーの本は何冊も日本語に訳されてるんですね。何人かの方が訳してるんで、多分誰かが訳してると思います。だからもしかしたら今年あるいは来年か、ちゃんとしたものは出ると思います、はい。これはちゃんとしてないってわけじゃないですけども、まあ、プロが訳したやつは出ると思いますが、それまで私は待てなかったんですね、はい。で無謀にもこれを昨年の4月から皆さんの協力を得て、日本語に訳しました、はい。であんまり本みたいにすると問題なので、ただのコピーみたいな感じで、印刷しました、はい。で皆さんにお配りしたのはこれ6月30日までの前半部分です。もう 半分あります。ただこれ1年分にすると分厚くなって重くなるので、はい、そういうこともあって、半年分まず印刷しましたが、当然来年の6月までには後半を差し上げます、はい。大丈夫です、安心してください。6月30日で終わるんかなと思ってらっしゃる方かもしれませんが、ちゃんと後半も印刷して、プレゼントします。でこの本はですね、まあもともと英語のタイトルは God's Wisdom for Navigating Life という、この、まあ、神の知恵ですね。ナビゲートっていうのは羅針盤という意味ですね。この方向を定めるという意味ですけれども、まあ、人生の方向を定めていくための神の知恵という、そういう意味なんですね。で、最初にも言いましたけれども、主に箴言を中心に、言葉を選んで、そしてその言葉に対して解説が載ってます。で、解説の後で質問が載ってるんですね。この解説に対してあなたはどうですかっていう質問が載ってます。もうね、今日1月1日ですから読まれた方あるかもしれません。で最後にお祈りが載ってるんですね。とてもいい構成になってます。で、もちろん一番最初に聖書の言葉が載ってるんですけども、でこれをぜひ皆さん、この1年毎日1ページ、ね、その日その日その日その日で載ってますから、必ず読んで、でこの前書き皆さん読まれたと思いますかね。前書き読みました、はい。前書きの1番に何と書いてある。難しくて読めない、わからないと決して言わないこと、はい。ですね、もともとこの本は非常に理屈っぽい本なんです。で英語も結構難解でした。難しい、すごく長い文章であったり、言葉が、まあ、とても頭のいい人なので、ティモシー・ケラーという人、今も生きてらっしゃるニューヨークの牧師ですけども、こんな単語見たことないみたいなのがいっぱいあったんですけども、もともと非常に難しい、ただ格調高い英語なんですね。それをもう皆さんの英知を結集して訳しました。ですのでやっぱり時々ちょっと難しいなと、あるいはまあやっぱり素人が訳したので、ね、日本語としてこなれてないなというところもあるかもしれませんけれども、 決して難しくて読めない、分からないと言わないでください。2番目、分かるまで何度も繰り返して読むと、ね、分からなければ繰り返して読みなさいということですね。読書百遍言いおのずから通ずですから、何度も読んでください。そして最後まで12月31日分まで忍耐して読んでください。途中で投げ出さないでください。いいですか。1月は読んだけども、2月からいやもう難しい気やめたみたいなことは絶対にないように。もう本当にこの本を最後まで12月31日まで読んだらですね、もちろんこれは聖書の言葉の解説ですから、もう聖書の知恵が満載です。でこの印刷したものはですね、結構空欄があります。こう空欄がですね、こうわざと空欄を作ってあるんです、はい、ここに書き込んでください。皆さんのコメントであるとか、質問に対する答えであるとか、あるいは個人的な祈りであるとか、思ったこととか、どうぞ自由に書き込んで、使っていただきたいと思います。そして最後にですね、これを必ず誰かと分かち合ってほしいんですね。誰かと分かち合ってほしいんです。まあ、もちろん一人で、ね、読んでいただくことも構いませんけど、できればね、できれば誰かと分かち合ってほしいんです。これを読んでどうだったか、どう思ったか、ね、その質問に対する答えでもいいしね、あるいはここの意味はようわからんなということでもいいし、ここはどういうことなんだろうということでもいいので、ぜひ、分かち合っていただきたいと思います。そして日曜日の説教はその前の週のこの本のところから私は説教しますから、はい、読んどかないと日曜日の説教がよくわからないんです、はい、日曜日の朝慌てて読んでる、あ、今週読んどらんかったなってのはすぐバレますからね、必ず、読んで、ください。そして、もちろんその1週間に書いてある内容を、まあ、補足するような、あるいは説明するような、難しいなというところはもう少し詳しくお話したりしますので、私の話でもって補いながら、これを読んでいただきたいと思います。で今日のね、1月1日のところを皆さんお読みになったと思うんですけども、この今日の1月1日のところはですね、知恵を知る、知恵とは何かっていう、そして箴言の一章一節、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言、また一章六節、また格言偶話、賢人らの言葉と謎を理解するためにというところから始まって、箴言とは何かっていう解説なんですね。で今日のところには知恵において成長するためにどうしなさいということが書いてあります。まあもうすでにお呼びいただいた方あると思いますけれども、まずですね、まあ、これはそのこの本の性質ということでもあるんですけども、聖書の知恵っていうのは段落ごとに、例えば箴言の1章は家庭のこと、2章は人間関係のこと、3章は罪のこと、欲望のことっていうふうになってないんですね。バラバラなんです。バラバラなんです。で断片的なんですね。だから言ってみればジグソーパズルありますよね。あれをバーッとばらまいたものです、ね、ばらまいたのを順番に読んでて、まあ一つ一つでも意味はあるんですけども、それをこの関連したものを一緒に読む、一緒に学ぶことによって、こうより広く、より深く、より全体的なことを理解することができるんですね。この今日のところにこう書いてあるんですね。箴言は絶対的な命令でも約束でもなく、時として断片的です。つまり完全に全体を理解しようとすれば、同じ主題の他の箴言とともに読む必要があります。で、この本はですね、その一つの主題に関係する箴言を集めて解説してあるんですね。だから箴言を頭から読むこともいいんですけれども、もちろん箴言だけではない、他の聖書の箇所、関係するところも集めて、一つのテーマについて毎日書いてありますから、非常にこう一つの事柄について、まあ、言ってみればこう多面的にね、教えてあります。 それから知恵によって成長するには実生活に適応しなさいと書いてあります。これはここに書いてあるんです。深く考えながらも実生活にしっかり適応してみましょう。今からこれを読んでいくと分かりますけれども、非常に具体的です。 実生活、私の個人的な生活、家庭の生活、会社や学校のこと、非常にこう日常的なことに関係しているんですね。それをぜひこう自分で当てはめて、だからさっきも言いましたけれども、聖書が遠いものじゃなくて私たちの生活の中にこれを取り込むために、この本を用いていただきたいということです。で、まあ、教会の方にこれ差し上げたんですけど、まだ多少予備がありますので、今日欲しい方には1冊1万円お年玉で差し上げます。はい、帰りに、欲しいって言ってください。その代わりですね、欲しいって言ってもらった人は絶対最後まで読まなきゃダメですからね。タンスの中に入れといたらダメですから、読もうと思う人はどうぞ差し上げます。はい、それからもう一つで、時間をかけてじっくり味わいましょう。これがね、現代人にとって一番難しいことです。私も含めて、とにかくすぐに答えが欲しいんですよね。欲しいものあったらすぐポチッと、すぐにアマゾン、なんでアマゾンという名前つけたのかなと思うんですけどね、もうすぐに手に入れる、コンビニ行って買ってくる、元日からイオンはやってるしね、もう時間がとにかくこう自分の人間の気持ちとそれが達成することの間の時間が非常に短い。それこそかつてコミュニケーションを取るためには手紙を出さなければならなかったですね。書いて、そしてそれが郵便局によって送られて相手のところに届いて、何日もかかった。もう今私たちは LINE ですからね、メールですから、読んだかどうかもすぐ分かっちゃう。で、出して5分かかったって読まなかったらもう私のことは嫌いになったんじゃないか、既読無視離婚みたいなのあるんですね。本当に本当に本当にもう、もうね、末期症状です。それぐらいこう時間をかけて何かをするということが難しくなってるんですね。でも知恵を手に入れる、知恵において成長するためにはね、おそらく一番ここが難しいことだと思いますけれども、じっくり時間をかけてやらなきゃいけない。で、この今日の1月1日の中にこういうくだりがあるんですね。信玄はとても硬いキャンディーのようなものですと。硬い飴、硬い飴、それが、それに噛みついても噛み砕くことはできず、それどころか歯が欠けるかもしれない。そんな飴ありますかね、硬いやつ。でも私たちはもうすぐに噛んで砕いてね、食べたいわけですけど、信玄というか聖書の知恵を身につけていくためには、そういう慌てて手に入れるようなやり方はダメなんですね。じっくりと、そのようなやり方ではなく、洞察という甘みを得るまでじっくり味わわなければならない。じっくり口の中で味わって。だからもしかするとこれを読んだ日には、なんかよくわからんなということがあるかもしれませんけれども、これを行きつ戻りつ読んで実際生活の中に温めていく中でですね、ああそうか、そういうことだったのかと、ああ私はこういうところが足りなかったんだなとか、あ、こういう部分が私にとって必要だったんだなっていうことが時間をかけて分かってくる。もしかすると今年中に分からないかもしれません。でも長い長い時間をかけて私たちの中にこれがじっくりですね、じんわり甘みとしてこう広がっていく、そういうやり方がですね、知恵において成長していくということであります。で、この本で扱っているテーマが8つあるんですけども、まあ大きなテーマはこれ、あと目次をね、私つけなかったんですけども、 最初はまあ知恵を知るということですね。知恵とはどういうことか。そして2番目は神を知る。神とはどういうお方であるか。神を知るということも実は知恵なんですね。そして心を知るということ、人間の心というのはどういう構造なのか、どういう強いところがあり、どういう弱いところがあるのか。また7つの大罪というですね、これ罪ですね。罪とは私たちが犯してしまう大きな多くの7つの罪について、これもこれを正しく知ることも知恵なわけです。それから他者を知る、まあ、これは主に人間関係ということとかかってくると思いますが、それから時と季節を知る、それから環境を知る、まあ、環境というのはこの環境問題の環境というよりも私たちが暮らしている家庭であるとか夫婦であるとか、あるいは正義であるとかですね、そういうこの問題ですね。で最後はイエスを知る。でイエスで、実はこのイエスを知るということが知恵において成長するということにおいて非常に重要なんです。なぜかというと、イエス・キリストこそが完全な知恵の見本なんですね。イエス・キリストについて書いてある内容はそんなに多くはありません。4つの福音書ですから、そんなに何冊の辞書にもなるというようなことではありません。しかしそこに書かれている、そこに描かれている姿っていうのはまさに知恵に満ちた人の姿なんですよね。もちろんキリストは信仰においても人格においても完全な方でしたが、知恵においても完全な方だった。でこの本が素晴らしいのはですね、大体この解説の最後はね、イエス・キリストの話で終わってるんですよ。実はこれはイエス・キリストのこういうところに見られるものだよと、イエス・キリストのそのなさったこと、イエス・キリストの姿にその見本があるよっていうふうに、締めくくってるんですね。確かにその通りなんです。でもちろんイエス・キリストはその聖書においてその姿が描かれていて、私たちはその学ぶということによってキリストのその完全なる知恵というのはどういう人かということを学ぶことはできますが、もう一つイエス・キリストは世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださっているわけですね。目には見えないけれども私たちの教師として共にいてくださるんです。イエス・キリストが共にいてくださるということをですね、多くの人はただ困った時に助けるためにいると思っているんです。これはね、大きな間違いです。もちろん困った時に助けてくれますよ。困った時のキリスト頼み、困った時にあイエス様が共にいてくださるからとか、困らない時はイエス様が共にいる必要ないんですね。ちょっと向こう行ってってくださいね、なんて今日は頑張りますからみたいな、ね、実はイエス・キリストがなぜ共におられるかというと、あの弟子たちと一緒に暮らしておられた時のことを思い出してください。なぜイエス・キリストは弟子たちと共におられたか、なぜ神職を共にされたんでしょうか。彼らを助けるためだけじゃないです。彼らを教育するためです。彼らを成長させるためです。信仰において人格において、そして知恵において。同じことが私たちにおいても起こっているわけです。目には見えませんがイエス・キリストは私たちの教師として伴っておられて、私たちを成長させようと思っていらっしゃる。知恵においてね、信仰において人格において、そして完全な見本でもあるわけです。エフェソ書の4章の13節、私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのですと書いてある。このキリストの満ちあふれる豊かさ、この中に完全なる知恵者である、知恵の持ち主であるキリストという意味は含まれているわけですね。だから私たちはこの完全な見本があるわけですから、そしてその方が共にいてくださるわけですから、その見本を見上げながら、またその方のアドバイスをいただきながら、そしてこの本を片手にですね、この2019年は知恵において成長し、知恵において本当の意味での 幸福を手に入れていただきたいわけです。で、今日の1月1日の質問はね、あなたは人生のどの分野で知恵を得て成長する必要がありますかっていう質問。あなたは人生のどの分野で知恵を得て成長する必要がありますか。皆さんいかがでしょうか。どの分野で皆さんは知恵を得て成長する必要がありますか。全部とか言わないでください。まあ全部かもしれませんけれども、特にこの領域は自分は知恵が必要だなと。あるいは何か個別の問題でもいいですね。この問題において私は本当に知恵が欠けているな、知恵が必要だな、だからいつまでも同じことに悩んでいるんじゃないか。あるいはこの領域において私は本当に知恵があればもっと豊かになるかもしれない、家庭生活においてお仕事においていろんなことにおいて私たちは知恵が必要。そして今日の祈りはね、あなたは私がなすべきことを見分ける知恵あるものに成長できるよう招いておられます。神様は私たちが知恵あるものに成長できるように招いておられるんですね。信仰においても人格においても成長するように招いておられますが、知恵において成長する、これはね皆さん感謝のことに年齢関係ないです。まあ、だんだんちょっとぼーっとしてるとか、まあ、いろいろね分かりにくいとか字が読みにくいとかあるかもしれませんが、まあ、でも年齢関係ないです。いやむしろ年を減れば減るほど知恵において豊かじゃないといけないんですよ。違います？なんか年取ったらもうバカでいいんじゃないかとか、そういう、ね、もう人生終わったんだからもうすぐ終わるんだからみたいなね、それは神様が決めることですから、生かされてる間は私たちはこの信仰において人格において、そして知恵において成長していくものなんです。ですからこの招きに応じましょう。これ応じていただかなきゃいけない。いやいや私は知恵はいりません、知恵は邪魔ですみたいなね。じゃあ何のために聖書の中にこんなに知恵が詰まっているかということですよね。それはねまさに宝の持ち腐れですよ。知恵が詰まってる、ここに宝石が、現玉が、ね、現玉よりはるかに価値のある宝が詰まってるのに、いやこれは私にはいりませんっていうのは実に愚かな、まさに愚かなことですね。ということで、この1年皆さんと共に、知恵を学んでね、で知恵が豊かになると皆さん幸せになるだけじゃないですよ、周りの人が幸せになります。実はそっちの方が重要です。はい、ああよかったなと周りの人が思うと思います。ちょっとは知恵がついたなこの人はと思ってですね、安心すると思います少しは。はい、お祈りしましょう。天のお父様、あなたは御言葉を通して、またイエス・キリストご自身を通して私たちに知恵を与えてくださった、与えようとしておられることを感謝をいたします。そのことにおいて私たちはあまりにも無関心であったことをお許しください。どうぞこの与えられた2019年、神の知恵をたくさんいただいて、知恵において成長し、また自分自身もそして周りの人たちも本当に豊かな幸せな一年を送ることができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
祈願わくは我らの主 御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上にこの年も、そして常しえに豊かに共なりますように。アーメン。
改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。この後復活の庭に、納骨堂に、行きたいと思います。12時ぐらいに出発できればと思いますので、行かれる方は準備をお願いいたします。